こんにちは。メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。今回は一つのテーマをもとにゲストと語り合う心緩まる時間をお届けします。今回のテーマはスウェディッシュディープセラピーの後半です。ゲストはスウェディッシュディープティッシュセラピー協会の藤田明美さんです。私のマッサージの先生でいらっしゃる明美さんはマッサージセラピスト、また瞑想家としても長年、修練を続けていらっしゃる方です。その明美さんがニューヨークで現役セラピストとして働かれていた時のお話、その時に嬉しかったことなどをお話しいただいています。後半には体のリラクゼーションボディスキャンをしてくださっていますので、ぜひ皆さん心地よい環境でゴロンと仰向けになって体をリラックスさせてみてください。ではどうぞ。改めましてこんにちは、エミです。本日は、ゆるトークとしてマッサージ先生の藤田明美先生をお迎えしております。で、前半にはですね、明美先生の自己紹介ですとか、やってらっしゃるスウェディッシュディープセラピーとは何かということ、そして、アメリカで勉強され、現役のマッサージセラピストさんとして働かれていましたので、その辺のお話をアメリカのマッサージ長とともにお届けさせていただきました。そして、今日後半はですね、このアメリカでのマッサージセラピストの時に、どんなことがあったのか、特に嬉しかったことなんかを聞いてみたいと思います。では、あけみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。後半に入ってまいりました。
はい。
あ、嬉しかったのね、ことですかね。
はい。
なんか今ふと思い浮かんだ嬉しかったことは、
はい、
私がね、日本に帰りますっていうことをクライアントさんに言った時に、まあ、皆さんいろんな反応をしてくださったんですけれども、その中でもあるすごい、エグゼクティブの金融の会社を経営されている社長さんなんだけれども、彼はすごく長い間私のセッションとかを受けてくれていて、ですごい優しい人なんだけど、見た目ちょっとこう怖いみたいな人なんですよね。でその彼にこういう、ね、日本に帰ることになりましたということで、たらなんかこう何も言わないみたいになって、あら何も言わないとかって思っていたら、もう泣いてて、
男性ですよね、その
もう泣いた男性で、うん、今でもちょっとうるっときちゃう。でなんかもうその次の時になんかわかんないけど、いろんななんかお土産を持ってきてくれて、なんかニューヨークの写真集とか、なんかガラスで作ったなんか摩天楼のなんかそういうね、なんかやつとかいっぱい持ってきてくれて、なんかそういうキャラじゃない人がそうやってこう持ってきてくれたみたいなのがあって、もうなんちゅうラブリーだみたいな、そういうなんでしょうね、なんかこう愛情をこう受けた時っていうのは嬉しいですよね。
いや、やっぱりそこまで常にこう明美さんがそのクライアントさんに対してこう真摯に大切に向き合われてマッサージされてきたっていうことのこう深いつながりがやっぱ生まれていたことで、やっぱそういうことが返していただいたんでしょうね。
まあ、でもすごく私にとってチャレンジングなクライアントさんだったので、週に1回2時間受けるので、だんだんとここ次は何やろみたいな感じで、すごく面白みもあったし、それがもう何年か続いているわけだから、何を次私はこの人にやってあげたら前回 のセッションと今回のセッションとより結果が出せるんだろうとか、うん、そういったことを常に考えさせられたあのセッションをやっていたこともあるし、だからとてもそれによって自分も鍛えられたっていうこともありますし、なんかそこで、まあ、あのメンテナンスっていうことの大切さっていうのをご本人、あのクライアントさんご本人もご存知だったっていうことで、それに対してどう応えていけるかっていうことを毎回チャレンジさせていただいたセッションでもあったなっていうのは思いますね。だから、まあ、でもあの日本の、イメージだとどうしてもクライアントさんってお客様みたいなイメージがあるかと思うんですけれども、アメリカはもっとちょっとフランクというか、まあ、下の名前同士で呼び合いますし、お客様なんとか様みたいな感じのところではなくって、普通にスティーブンとか、キャシーとかそういう感じで普通に呼び合っていってヤケミーみたいな感じで、ね、なんかそこら辺の何でしょうね、こう対等ではまあないんですけれども、あのそういったお互いをこうリスペクトし合えている関係っていうのはすごく私としてはあの心地いい、あのなんていうね、関係でしたね。
なんかそのクライアントさんの男性がニューヨークできっとすごく、まあ、大変なお仕事をされて、さまざまなストレスがある中で活躍されていて、でそれをこう毎週毎週そのサロンに行くことで、まあ、本当にこう心も体も休めていらっしゃったっていう様子と、それを支えられていたっていう、この大事な本当にその時間がその方にとって大切な時間であったっていうことがすごく今伝わってきましたね。
うん、でそれがまあ一番良かったっていうか、やっぱりあのクライアントさんって離れてしまえばこのお友達ではないので、はい、もうその後あの、まあ、それは前のサロンのクライアントさんだったので、そこでもう私としては接点を持ってないんですよね。なのであの本当に一期一会で、その時その時にとにかく自分の最大限を発揮していくっていうことだけでのつながりになっていくんですけれども、はい、なんか余計なんていうのかな、別れる時に寂しいというか、お友達だったらまた後でねメールするねみたいな感じで言えるんだけども、そういうのがないというね、というところだったので、
なんかお互いにそれが分かっているだけにっていうところ
ですね。そうですね、そうです。
なんかでもそんなあのニューヨークでの活躍時代、まあ、いろんなエピソードまだまだあるかと思うんですけれども、なんかあのその前に、まあ、ダンサーをされていて、さらにその前、はい、学生時代とか、うん、まあ、幼少期とかって、うん、そのなんていうか、そういうふうに例えばニューヨークでやりたいことを持ってチャレンジするとか、まあ、そういう多分チャレンジ精神があるとか、なんかその資質はきっとあったんじゃないかなって思うんですけれど、なんかご自分でちょっとこうどんな子供時代だったかなっていうのをちょっと振り返ってみていただいてもいいですか。
まあ、もしかしてその私は3つでバレエを習い始めて、はい、バレエってすごく基礎を大事にして、毎回、あのバーレッスンがあって基礎をやって、でそれがちゃんとできるから、こうピルエットってこう、ね、くるくる回ったりとか、あの綺麗に、まあ、アラベスクが、ね、あの美しくできるとかっていうのも、こう基礎があってからっていうことになってくると思うんですよね。だからなんかそういう基礎があってからジャンプができるみたいなところがあると思うんですけれども、それとあのなのでもうマッサージを学びたいと思ったら、その基礎から学びたいと思って、その大学もちゃんと解剖学とか、ね、解剖実習で本当に解剖を見たりとかできたので、そういったちゃんとした基礎からやっていこうっていうところがそこの一つにはあったと思うんですよね。単になんかやろう、本当に本気でやろうと思った時に、やっぱり基礎からやらないと、ダメなんじゃないのっていうのは、その幼少期のバレエが結構私の中には、うん、あったかなと思います、
うん、やはりその華やかな舞台とか本番に立つまでの本当に小さい毎日の積み重ねっていうのが、まあ、そこにこう現れるっていう経験はもう、うん、その小さな頃から身をもって積み重ねられたってことですよね、
うん、そうですね、うん、それが 多分あったと思うので、今度自分がこの転職としてやっていくものって考えた時に、一番、まあ、世界どこでもできるもの、英語とマッサージできたら世界どこでも住めると思ってたので、両方できるなと思って、でもう一挙両得みたいなところでアメリカに行っちゃったところがありますかね。
そんな体から入っていかれたというか、明美さんですけれど、さっきちょっとその心理的なことにもなんかこう興味があるっておっしゃってたんですが、なんかそういう、例えば学生の時にそういうの学ばれてとか、そういうことはあったんですか？例えば専攻がそういうなんかこう心理学とか、そういうわけではないんですか？
でも実はもっと遡ると児童心理にすごく興味があって、子供って何考えてるのかなと思っているところが、ちっちゃい時から私すごく大人にすごくなりたい子供だったので、いつもこの子供たちは何を考えてんだろうとか、
同じぐらいの、
そう、同じぐらいの子供たちに対して
面白いですね。
私は家族の中で一番下なので、一番末っ子なんですけれども、だから一番下 の、 立場にいながら家族の状態をこうなんかすごく見て育ってきたんですよね。だから親がどういう風な感じで兄と接してるかとか、兄はなんでここでなんかこう、なんだろう、怒ってんのかなとかね、そういうのを結構なんかこう分析するのがすごく好きで、でその人間の心理とはどう、すごくそれによって人って動いていくんだなっていうのを、なんか心、子どもの頃から家族を見ながら育ってきたから、まあ、日本の大学は教育学部なんですけども、その時もやっぱ児童心理があったので、児童心理がやりたくて教育学部に入ったんですけれども、でも結局なんか教育学部で学ぶ児童心理はさっぱり分からずに終わっちゃったってところなんですけどなんかそういう子供の時からちょっと家族の中をこう見て、でその雰囲気とか、どういうふうに自分がその立場に立ったらいいのかなみたいなところをなんか見ていたかもしれないですね。それによってご飯とかもね、やっぱりうち兄2人だったので、一番もらいが少ないわけじゃないですかどうやったら一番金物をゲットできるかっていう、なんか動物的な
やっぱ生き延びる知恵っていうのは子供の時ありますもんね。
そう、だから口に入れていながらリンゴ2つも持ってるみたいな
かわいいいやでも末っ子の子って本当に友人の子とかも見てると、そういうなんかこう観察力が素晴らしかったりとか、空気を読む力とか、
多分サバイバルだと思うんですよ ね、
そうですね、誰よりもたくましいというか、なんかすごく器用というか、なんというか、やっぱその2人とか上にいればいるほど、なんかこうなんていうんですかね、広く視野があるような感じがしますよね、そういうのも。
結構長女ってぼーっとしてたりとかすると思うんです
けど、そう、私長女なんですけどぼーっとしてるんですよね
長女っぽい、
褒められたいみたいな、こうやったら褒められた、もう一回やろうみたいな、そういう結構単純な思考回路で生きてきたんですけど、やっぱその末っ子の方ってすごいなって、
まあ、でも私も長女であり末っ子なので、
あ、そうです、
なんかインコでいなきゃみたいなところもあったりするし、でもすごいこう見る目は多分、あんまりこうぼーっと見てないところは、人の心のその変動みたいなことに関してすごくこうピピピって見てるかもしれないですね。
なるほど。結構その瞑想家でいらっしゃることとマッサージセラピストでいらっしゃることって、まあ、つながり、それつながらないなんかイメージだったりすると思うんですよね、だからプロフィールを拝見した時に、多分多くの方がなんかニューヨークだからなのかなとか、なんかそういうなんでこの2つなのかなって、なんかちょっと不思議に、そこにプロのダンサーも入っているし、
なんか何で
どこにルーツがあるんだろうってちょっと思ってたんですけど、私もなんかすごく今の生い立ちからつながっているっていうのがありますね、きっと。ありがとうございます。いや、なんかそのそうですね、なんか私も本当に受けてみて、いつもなんかその マッサージセラピーなるものが本 本当に気持ちがいいですし、なんか心身ともになんていうか癒されるというか、なんか日本でマッサージ、ほぐし、オイルのリラクゼーションって呼ばれるお店っていっぱいあるんですけど、その受けてみないとわからないなんていうんでしょうか、奥深さみたいのが、今のまさに瞑想の話と、マッサージセラピーの話を足してなんかこういくと理解できるような、なんていうんですかね、皮膚の下にあるなんか深い世界っていうんですか、なんかこうちょっと私もうまく言葉で言えないんですけど、なんかその気持ちだけともちょっと違って、なんかこう奥深い世界がありますよね、スウェーデンディープセラピーって、
私にはちょっと時々で海を印象、意味をイメージするんですけれども、はい、海 の, その表面をこう水すましのようにこうふわっていっての気持ちいいじゃないですか、はい、でもやっぱりこう鳥でもその中にスポンと入ってみて、中のどこまで深く入れるかによって見る世界って違ってくると思うんですよね。で浅瀬でポチョッと入るのか、それとももう本当に深海魚みたいに奥までグボズブズブズブって入っていけるのかによってすごい見る世界がまた違っていくので、なので表面でこうやってるのもすごく私は気持ちいいし大好きですけれども、ちょっと入ってみたらこんな世界があった、でもっとその深く入ってみたらこんな世界があったみたいな感じだと思って、で深く入るとよりもしかしてちょっと深層心理の深いところとかにも何かこうね、響くこともできるのかもしれないし、やっぱり深いところがほぐされた感覚って本当にそのリラックスのもっと深いリラックスができるようなところがあるんじゃないかなと思いますので、なのでなんかそこの深さみたいなものをちょっと、ね、入っていってみるとすごく面白いと思いますし、受ける方もやっぱり そんなところをやられたことないって言われる方多いんですけれども、そういった自分で気がつかない場所みたいなところに触れられるっていう、そういう感覚っていうのもぜひね味わってみてほしいなと思ってます。
そうですね、もうぜひぜひ本当、一人でも多くの方になんか体の奥深さというか、西洋医学とか解剖学っていうものからできたマッサージなんですけれど、なので理論とか知識とか技術が、そういうものに基づいてはいるんですけど、でも非常に東洋的な、なんていうか目に見えない世界みたいなものにも、その筋肉をほぐすっていう行為から自然に入っていかれるっていう、そういうことが魅力だなと私も感じて、
そこの説明とかっていうのは瞑想をちょっと勉強するように、瞑想を伝えれるように勉強するようになってから、そこら辺もすごくつながってるんだなっていうのを感じるようになりました。なんとなく感覚でやっていたものと、それがすごく深層心に深くつながっていくんだなっていうところは、なんとなく感覚だけじゃなくっての脳神経のこととかもそうですし、それが皮膚に対するものとかね、皮膚から感じられる、頭で、ね、感じて気持ちいいと思ったらオキシトシンが出るとかね、簡単に言ってね、そういったこともあると思うので、なのでそういった関係性みたいなところもすごく面白いなと思ってます。
いや、まだまだちょっとその体の話になると聞きたいことはいっぱいあって本当に奥深いんですけれど、
はい、
なんか他にこの何でしょうね、マッサージとか体に関して何かあけみさんから最近考えてることとか何かありますか？なんか何でもいいです、もう何でもいいんですけど。
体に関して考えてること、
なんか今
広いな
広いですね、すいません、広い投げかけをしてしまいましたが、
やっぱりね、この自律神経と体の関係ってすごく密接になっていて、で自律神経で自分でコントロールできないものではあるんですね。ただ一つだけコントロールできるとすれば、呼吸をコントロールすると自律神経ってコントロールできるので、なので普段から呼吸が浅い方っていうのは、どちらかというと交感神経と交感神経があれば、ちょっと戦闘系な交感神経が立っているんですよね。でリラックスしたいときは、やはりゆっくりした呼吸をしていくと、自律神経の深 副交感神経っていうリラックスする神経系が働くので、呼吸をねやっぱりリラックスしていってほしいなっていうところがあります。特にあの頭の中が忙しい人ってだんだん息が浅くなってきたりするので、眠りもちょっと浅くなったりしますから、これから、ね、この季節の変わり目とか、あと夏で寝苦しいとか、そういった時にすごくしっかり寝るためにはとっても深く呼吸をしていく、寝る前に何度かこう深い呼吸をとって、でもし腹式呼吸っていうのがねあのできる方がいらっしゃったら、お腹にこう手を置いてお腹がこうぐーっと膨らんだり縮んだりしてるのを少し感じてみて、その腹式呼吸を何回かしてちょっとなんか自分が瞑想状態な気がするみたいなところで眠りに入っていってみると、やっぱ深い眠りに入るするので、なので呼吸を皆さんちゃんとしていってほしいなと思っています。そうすると体が喜びますからね。なので呼吸を緩まる時間にしてください。緩まる時間に、
はい。まあ、なかなかなんか皆さんあのちょっとこう体が重いとか、まあ、しんどいなと思うけど何をやっていいかわからないって方すごく多いと思うんですよね。で、まあ、私たちみたいに体のことを勉強しているなんかこう人に聞いてみると意外と本当にこうなんていうかシンプルな答えが返ってくるというか、あのあれを例えば食べなきゃとか、これをしなきゃとか、あれはダメこれはダメっていうので、たくさんの方があの結構頑張られてるけど健康じゃないっていう状態の方がいらっしゃると思うんですけど、まずはシンプルに呼吸からということですね。
で、あのもう一つ力を抜いてくださいとかって言って、皆さん力の抜き方がわからないっていう方がとても多いと思うんですね。ずっと力が入りっぱなしなので力が抜けないんですけれども、はい、そういう方には1回で力をギューッと入れてみて、ウィーッとギューッと力を入れてハーッと抜くと、あ抜けたっていうのがわかるので、なんかあ力が入ってて 抜きたい時は1回入れてみると、
入れちゃっていいって
入れちゃっていい、入れることが悪くないんですよ。入れれるっていうのはすごいいいことなので、力が入ってることなので、力を一回もう一回入れて、入れてみて、パーって抜いてみる。
これは簡単にできそうですね。
肩とか上がってるよって言われて、下げて下げて言われても下げるのどうすんの、と
下がんない時あります。
入れて入れて上げて、
ああってなる。ぜひこれはオフィスとかでもやってみていただきたいです。ぎゅーっと、
ぎゅーっと、みたいなやってみてください。
はい、ありがとうございます。そんな体の力を抜くっていうために今日はですね、明美先生から一つ皆様へのギフトというか、あの、コンテンツをご用意しております。
はい。
はい、瞑想の一つということで、
はい、そうですね、はい、あの自律神経訓練法という名前がついてたりとか、あとボディースキャンっていう感じで名前がついてたりするんですけれども、あの寝るときにね、あのちょっとね体の部分部分に意識を持っていってみるっていう風にしていくと、頭が結構忙しかったりとか、何か頭の中でこう悩み事で常に同じことを考えてたりとかするときに少し力が抜けたりとかね、眠りやすくなったりしますので、大きくこうね、あの大の字になって寝て、で、まずちょっと右手が重くなって、右手を意識していく、左手が重くなって左手を意識してみる、右足が重くなって右足を意識してみる、左足が重くなって左足を意識してみる、頭がぐーんと重くなって頭を意識してみる、この体の全面全部意識してみる、そして体の後面を意識してみる、という感じで体のパーツパーツに意識してみて、そこにちょっと意識を飛ばしてみる。で、もし、あの、もう少しプラスすると、そこにちょっとありがとうみたいなね、あの、感謝の気持ち、右手あってありがとう、左手あってありがとうみたいな、いろいろ歩いてるよね、右足ありがとうみたいなことをね、あの、してみると、とても幸せな気持ちになるんじゃないかなと思います。
常に気持ちよくなりました。
もうすでに眠ってる人がいるんじゃないかな。
ぜひ今のところはあの部屋でリラックスしながらとか、あのほんの今の数分ですけど、うん、あの巻き戻して聞いてみていただきたいですね。
ね、はい、あのオフィスとかでもね、ちょっと目をつぶって少しそんな感じでやってみるとちょっとだけリラックスしてあのリフレッシュできるかなと思います。
そうですね、ぜひオフィスの休憩時間などにもお試しください、う
ん、はい、
はい、まあ、ちょっとあのいろいろとですね、あのお聞きしたいことまだまだ本当にたくさんあるんですけれど、あのまあ、ちょっとお時間もありますので、
はい、
あのまたあのいつかそのうちあの機会がありましたらぜひあの瞑想家のお話とか、
はい、
あのニューヨークの全然他 の, あの関係ないマッサージじゃないこととかも、うん、あのまたいらしていただいて教えてください。
はい、ちょいちょいちょいちょい来させてください。
ぜひちょいちょいお願いいたします。
はい。
ではですね、最後に、今回、あけみ先生がスウェディッシュディープセラピーのオンラインスクール、こちらを、なんていうんですか、開講されました。
はい、はい、はい。
で、それに関してちょっとお知らせをお願いいたします。
はい、全て、ね、オンラインでやっていくということで、まあ、この、ね、コロナ禍であのなかなか遠くの方が来たりとかができなかったりするのでオンラインで、スクールを開講いたしました。スウェディッシュディープセラピーオンライン講座ということで、これを、まあ、あのネットで検索していただくと、私あのフローボディセラピースクールフローボディセラピーニューヨークフローの、アメブロに飛びますので多分ここからページの方に入って見ていってください。すごくね、理論とかもしっかり学べると思いますし、主義的にもオンラインでオイルマッサージの基本主義が学べますし、プラスマインドフルネス瞑想も入っております。とってももうてんこ盛りのお得なオンラインスクールになってますので、皆さんよろしくお願いします。
ぜひ本当になんというかマッサージ初心者の方でも経験者の方でも、うん、とてもなんというか勉強になることがたくさん盛りだくさんの講座かと、
はい、
伺っております。
はい、
はい、私もちょっとちょいちょいちょっともしかしたらその中にいるかもしれませんので、
ぜひ行
っていただきたいと思います。本当にですね、あけみ先生 の, マッサージもすごく気持ちがいいので、ぜひサロンにも、
う
ん、
そうですね、
何丁目ですか、
銀座1丁目になります。最寄り駅は新富町になるんですけれども、はいはい、ボディセラピーニューヨークフローという長ったらしい名前になっておりますけれどもぜひ、そしてエビちゃんのね、サロンで行かれてもリクエストするとね、マッサージ受けられますので、ぜひぜひエビちゃんのね、ベルトサリにもお越しください。
ありがとうございます。あけみ先生仕込み の, マッサージをしっかりお伝えさせていただいておりますので、はい、ぜひぜひこちらのベルトサリにもお越しください、
はい、
最後に、そのあけみ先生のサロンを検索するときは、うん、ホームページから
そうですね、
探していただけばいいですか。
はい、藤田明美、藤田は草亀の藤に田んぼの田、
はい、
明美は朱色の朱に美しいと書いて、はい、藤田明美で検索していただくと多分出てくるんじゃないかなと思いますし、
はい、
フローボディセラピースクール、フローは FLOW です、はい、フローボディセラピースクールでも、検索されると出てきますので、ぜひそちらの方からも、訪れてみてください。
はい、ぜひカタカナでフローは英語でも大丈夫かもしれないですけど、カタカナで検索すると出てきやすいと思います、はい、英語で私検索したら違うとこが出てきちゃったことが
あ、フローもフローって伸ばすんじゃなくてフローウですW で終わりますんで、ウっていう発音で終わります
ので、じゃあカタカナでフローウボディセラピースクールで検索をお願いいたします。
お願いします。
はい、
はい、
はい、では、 またいつかあけみ先生には、来ていただきたいと思いますけれども、はい、残念ながら今日はここまでになります。
ありがとうございました、
はい、ご質問とかぜひ私でもあけみ先生にでも何かあれば気軽に私のインスタグラム小原えみからでもいいですし、概要欄に、リンクも貼っておきますので、質問ページ等からこのオンラインスクールについてなど、その他スウェディッシュディープセラピーなどについてでもお気軽にご質問いただければと思いますので、
ぜひぜひお願いします。
ぜひぜひお願いいたします。では、あけみ先生、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました
では皆さん、最後までお聞きくださりありがとうございました。